御言葉の解き明かしをさせていただきます。最初にお祈りをいたします。父なる御神様、今日もこうしてお一人お一人があなたの御顔を仰ごうとそれぞれの場所で集まっております。どうぞ主よ、私たちに語りかけてください。一人お一人お一人に必要な知恵と力を与え、何より御言葉を与え、聖霊を豊かに注いでくださいますように。また一週間あなたを見上げて歩んでいけますように、あなたの御顔の光に照らされて、恵み豊かな日々でありますように。どうぞ私たちに体の健康とともに心の健康も与え、主よ、足を強め、体を強めて、あなたを見上げながら、一歩一歩歩んでいく日々でありますように導いてください。寒さがだんだん厳しくなってまいります。本当に私たちの心と体を支えてくださいますように。なかなか礼拝に出席できないお一人お一人の上に、あなたが支えとお守りとを与えてくださいますように、それでもあなたの御言葉を私たちに語りかけ、どうぞ主よ、また元気を与えてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の上にあなたからの祝福と支えとが豊かに注がれることを祈りつつ、皆によって祈ります。アーメン。私どもが普段何気なく使っていることわざや表現で、もともとこの聖書から来ているという言葉がありますね。有名なところでは、豚に真珠とか、目から鱗などがありますが、実は今日の聖書の箇所に出てくるイエス様の言葉も、昔から実はよく使われていた、まあ、ことわざと言いますか、表現なんですね。それが何かというと、笛吹けど踊らずという言葉なんですね。よくいろんなところで使われる言葉ではないかなと思います。笛吹けど踊らずです。これは、この言葉は、中国の古事や、日本の昔のからのことわざではありませんで、聖書から来ている言葉なんです。笛吹けど踊らず。まあ、それは本当かと思われる方は、どうぞ、ネットや、Google をでググってくだされば、そのように出てくるかと思います。で、まあ、どんな状況で、イエス様がこの笛吹けど踊らずという言葉を語られたのか。今日はそのことを聖書から読んでまいりたいと思います。もう一度ルカによる福音書第7章31節からのところなんですね。で、今日の箇所のこの笛吹けば踊らずの状況は、その直前のですね、7章の29節30節がとてもつながっている、それが元になっている言葉ですので、そこから読みさせてくださいます。いただきます。29節、民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人でさえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。神の御心という言葉が出てまいります。この神様の御心とは何かというと、すべての人を救いへと招こう。すべての人に神様のことを、少なくとも、崇めてほしいと。覚えてほしいと。神様のもとへと、招かれる。それが神様の思い、御心なわけですよね。そのすべての人を導こうと思っておられるその御心であるのに、ファリサイ派の人々や律法の専門家たち、これ昔は律法学者なんと呼ばれましたね。 彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。つまり、神様の、すべての人を招こうとしておられる御心をですね、結局拒否したんだって、応じなかったっていうことですね。ファリサイ派というのは、当時のユダヤ教の、一番力を持っていた、人数も多かった、そういう宗派のことです。また立法の専門家っていうのは、今の言葉で言えば、大学の先生とか、法律の専門家、法律家、そういう人たちのことだと考えていただいてよいと思います。で、その拒否をしている人たちの姿を見て、イエス様が語ったのが今日の31節です。では、今の時代の人たちは何に例えたらよいのか。彼らは何に似ているか。今の時代の人たちと言ってらっしゃいますね。単にファリサイ派の人たちと、それから法律の専門家たちだけのことを言っておられるのではないんです。そういう人たちも含めて、世の中というものはっていう感じですよね。今の時代の人たちは、世の中っていうのはこういう問題が持っているんだって言うんですよ。で、何かというと、いわば、先ほど申した、自分に対する神の御心を拒む、そういう拒んだファリサイ派や律法の専門家たちの様子を含めて、それを眺めながらイエス様は、いや、これは今の時代の人たちだ。もうそういう傾向を持っているんだっていうわけですよね。神様の御心になかなかですね、応えようとしないと。我々も、それは、これイエス様はこの時代のことをおっしゃってるわけで、イエス様が活躍なさった時代もそうだったんでしょうけど、むしろ私ども、今の時代、我々の時代こそもっともっとね、イエス様の時代でもそうだったんだなぁと思いますが、今の時代の世代の人たちっていうのは本当にもっともっと神様の招きにですね、御心を本当にこう無視しているっていうか、答えない状況があるんじゃないでしょうか。神様なんて馬鹿らしいとかね、そんなもの本当に信じているのかとか、信仰というものに対してはもう頭からそれはもうごめんこむると。私には関係したくないと。そういうふうに、今の時代、まさにそういう傾向、特に日本はそうなんじゃないかなと、すべての人を招こうとしてくださっているその御心を、なかなか、それに応えてくださる方というのは、少ないなと、本当に思いますよね。イエス様の、時代でもそうなら、もうますます、思います。そうじゃないでしょうか。で、そういう状況っていうのを踏まえながら、一つの例えを用いて語られた言葉が、32節からです。広場に座って、互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに、この世の中の人たちってのは似ているんだって言うんですね。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。これが、笛吹けども踊らずです。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかったんですね。これ何のことをおっしゃってるかというと、子供たちっていうのが、大事で、笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。これ子供たちがこう言ってるっていうわけですよね。で、これは、いわば子供たちのごっこ遊びなんです。笛を吹くっていうのは、踊るっていう言葉がありますように、お祭り。笛はお祭りとか、お祝い事ですね。結婚式なんかは当時、こう、笛を吹いたり、あれが入ったわけですよね。そういう、いわば、お祭りごっこなんです。笛を吹いた。お祭りごっこしようよって言ったのに、一緒にね、一緒に踊ろうよって言ったのに、踊ってくれなかった。それから、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。これも、お葬式ごっこしようよ。お葬式ごっこに、応じてくれなかったって。それで、つまんないなっていうふうに言っているんだって。そういう言葉なんです。そんなに難しい言葉ではないんです。 もちろん、それはファリサイ派の人々や立法の専門家たちに代表されるこの世の中の人、今の時代の人たちというのはですね、結局、なんていうかな、笛を吹いたのに踊ってくれない。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれない。だから一生懸命呼びかけても、一生懸命招いても、こっちにおいでよとか、一緒に踊ろうよ、一緒に遊ぼうよ、一緒に泣こうよって言っても、全然それに応えてくれない。神様の御旨に応えてくれない。そういう感じだよねって言っていらっしゃるわけですよね。これはやっぱり今の時代もそうですよね。一生懸命我々も伝道しますし、一生懸命、いろんな、なんか、伝えようとしても、どんどんね、マンションなんかでもビラを配らないでくださいとかですね。この前も、バザーで、マルシェで、案内を、ポスティングしようかとしたら、やっぱり、いや、そんなやめた方がいいですよ、とかってね、なんか問題になりますよ、って。で、でも、教会のある方が、一軒一軒、この陳情をですね、尋ねて、チラシを渡してくださったら、受け取ってくださったと。そういうふうに、まあ、なかなか難しい時代になってきているな、と思います。笛吹けず踊らず、葬式の歌を歌っても、共に泣いてくれないって言うんですよね。そうじゃないでしょうか。私はよく覚えておりますのは、前におりました教会で、あるキリスト教の高校に勤めておられる、まあ男性、男の先生がですね、まあ教頭先生になられたんですけど、でその先生がよくぼやいてらっしゃった。ぼやいておられたのは、まあ同僚の先生、特に体育科の先生たちだったんですけど、まあことごとくそういうキリスト教の行事とかにね、反発をなさる。そして反対をされるんだって。まさにその動かないわけですよね。で、確かにその方々っていうのはクリスチャンではなかったんですけれども、でもその先生が、校長先生、教頭先生がおっしゃるには、この学校にキリスト教の学校だと知って、分かった上で就職した、入ってきたはずなのにね、なぜ反発されるのかと。押し付けるつもりはないけれどもね、せめてね、協力してほしいと。本当に、ぼやいてらっしゃった。悩んでおられたことを思い出します。まさに、笛吹けど踊らず、葬式の歌を歌っても泣かない。まあ逆に言えばね、まだ反発してもらえるのはね、いいかもしれませんね。それだけ、考えてくださっているんだけど。いや、ここでイエス様がおっしゃってるのは全く反応しないってことです。もう参加もしない。もう関係しない。無視をする。これが今の時代の人々なんだ、の態度なんだと。そういうふうにおっしゃっていると考えていただいていいと思います。で、実はですね、このイエス様の言葉は、もう一つの解釈、違った読み方もできます。で、32節をよく読むと、広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。互いに呼びかけって言ってますよね。ってことは、二つのグループがある。っていうことなんです。まあ、お互いにこう中で言ってるというふうにも考えることができるんですけれども、だから、まあ、そのお互いのその中で、なんとかしようよ、笛を吹いたのに、さあ、お祭りごっこしようよ、結婚式ごっこし、幼稚園の子供たちよく、富士見幼稚園の子供たちは本当に結婚式ごっこやってますけども、結婚式ごっこやろうよって言っても、やんないって。まあね、そういうふうに言われちゃうし、で、また違うグループの人が、いや、お葬式ごっこしようよ、じゃあって言っても、やんないかな、やんないっていうふうにね。こう、いろいろな誘いかけをしたとしても、結局、そのグループ、子供たちっていうのは動かないって話なんですよ。これ大事なことなんです。広場に座っているわけですよ。そして何しようかって言って、話してるんですよ。そしてある子が、笛を吹いて、その、結婚式ごっこ、お祭りごっこやろうよって、やんな、他の人がやんないって言ってるんです。で、また他の人が、いや、じゃあさ、って言って、 お葬式の歌歌って、お葬式ごっこしようよって。やんないって。泣かないって。全然、全然結局は、この子供たちは座ったままなんですよ。この子供たちは、そこに動かないで座ったまま、何もしない、何も動かないって。そのことが問題なんだって言ってるんじゃないでしょうか。ああだこうだと言いながらね、結局、この広場にいる子供たちは、何もしないんですよ。何もしない。そこは何もしできないで、ただ座ったままなんだっていう。立ち上がることも、踊ることや泣くこともしない。そこが問題なんじゃないか。この世の中のっていう。この世の中のこの世代、時代の人たちはっていうんです。で、この読み方は、解釈は、次のイエス様の言葉ととてもよくつながります。33節。洗礼者ヨハネが来て、パンを食べずにブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に取り憑かれていると言って、ヨハネの言葉を聞かなかったり、ヨハネに従うということはしなかった。で、34節。人の、これイエス様のことですよね。人の子が来て、自分が来て飲み食いをすると、見よ、大食感で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だと言って、結局、相手にしない。従わない。その場に座ったままだっていうわけです。ヨハネに付き従うこともしなければ、イエス様に付き従うこともしないんです。で、しかも、その付き従わない、理由を、まあ、批判ですよね。批判を、しているわけなんですよね。ヨハネはパンも食べずにブドウ酒、本当に正しい、ヨハネっていうのは本当に、禁欲生活をして、荒れ野で生活をしてたわけですよね。だからすごい人です。もう本当に義人と呼ばれる正しい人なんだけど、あまりにもね、なんか正しすぎて、そんな人にはついていけないわ。あれは悪霊に取り憑かれている。なんか気持ち悪い。ね。我々もよく言われます。キリスト教なんか気持ち悪いとかですね。なんだってかですよね。なんか、正しい人の集まり、正しい人のが集まってて、いい、なんか幸せの人の集まり、なんかね、気持ち悪いって、なんか、はい、自分はなんか入っていけないっていうこと、ね、矛盾は無理って。で、逆にイエス様は、多分タイプが違うわけで、じゃあ逆に人の子イエス様が、本当に飲み食いをする、つまり人の同じように、パウル、バプテスマのヨハネのようにね、なんかこの世離れした、そんなタイプじゃなくて、同じように一緒に飲み食いをしたりして、すると、なんだと、なんだ、あれでも真面目な、クリスチャンって、なんかね、不真面目だとかね。もっと、クリスチャンは、なんか、聖人じゃなきゃね、もうちょっと正しい人間でちゃんと嘘を言うとかね、クリスチャンなのに、人に言葉を言うとか、優しくないとかね、いろいろ批判されるのと同じですよね。そして結局何かってことです。批判ばかりして、結局自分たちは動かないって言うんですよ。この子供たちと同じだって、ああ言えばこういう、こう言えばそういう状況を見て、結局あれはこうだ、あれはこうだって言いながら、動かないんですよ。ついていかないんですよ。逆に言うと、そのための理由、ついていかない自分たちがこう、一緒にこう、動いたりすることを、しない理由を見つけてですね、ヨハネには悪霊が取り憑かれているんだ。イエス様は、罪人や人とばっかり付き合ってるって言って、なんかそういう理由をつけて、結局、正当化してるんですね。自分たちが動かない。ということをね。それだけじゃないのかって言うんですよ。結局ですね。子供たちは動かないわけですよね。この子供たちは。で、でも子供たちの中から、これ、笛を吹こうって。結婚式ごっこ、お祭りごっこしようよって。もう、踊ってくれないよねって。それから、お葬式の歌を歌ってさあ一緒にみんなでお葬式ごっこしようよって言っても泣いてくれないって結局何かっていうと 自分から踊ってね、ことしないんですよ。人がやってくれないからってことでしょ。人がついてこないんだ。自分がいろいろ提案しても誰もついてこない。じゃあやめた、やらないでしょ。自分だけガーって踊ったりですね、自分だけガーって歌って泣いてくれる。そうじゃないんですよ。ちょっと歌ってみた。ちょっと吹いてみた。でも人がついてきてくれないから、じゃあ私辞める。結局辞めちゃったっていう話でしょ。これも、人がやっぱり人にやっが来ないから、人のせいにするんですよ。違いますでしょうか。人のせいにして、人がやってくれないから、なんだや、ちょっといいこと思いついたのに、でも誰もついてきてくれないから、じゃあやめるですよね。で、人のせいにしてるじゃないですか。自分はいいこと思いついた。でも人がついてきてくれないから、じゃあダメって。動かない。結局動かない。正当化しているんだって言うんです。だから、イエス様は、この後、35節。しかし、知恵の正しさは、それに従うすべての人によって証明される。これ実はですね、難しい言葉なんです。難しい言葉。これ訳もとっても難しい訳なんです。知恵の正しさってのは、これ、ギリシャ語では知恵というのはソフィアっていう言葉ですね。ソフィア。どっかで聞いたことがおられると思います。それが正しいかどうかって、知恵の正しさは、それに従う。この、それっていうのは、これ、イエス様とか、ヨハネのことを言ってるわけじゃなくて、知恵のことなんです。アウトゥーという言葉、アウテースという言葉で、女性名詞なんですね。で、この女性名詞っていうのは知恵、ソフィアは女性名詞なんです。だから、知恵に従う、それぞれの知恵に従う全ての人によって証明されるっていうことは、本当にここでイエス様がおっしゃりたいことはこういうことなんです。人間っていうのはそれぞれの考え方や、それぞれの知恵で、ソフィアで動くんだっていうことなんですね。人間は知恵を持ってて、そして自分の考え方、それこそ自分の理由、批判、そしてそれによって、その自分の知恵で、動くと。でも、それが、その知恵、自分の考え方、生き方、に従って生きてるんだけど、その生き方や考え方が正しいかどうかというのは、すべての人によって、従うすべての人に、これ、後々、証明されるんだって言うんですよ。それぞれの考え方で生きればいいじゃないかってイエス様おっしゃってるんです。人間はそういうものだって。自分の考え方で生きていくんだって。でも、それが正しいかどうかっていうのは、それに従ってずーっと、最後まで行った時に、あ、よかった。あ、これでよかったって。これこそが正しかったんだって。この自分の考え方、自分の意見、自分の主義主張、自分のその生き方は、今正しいとかね、批判して、これが絶対正しいとかね、これ絶対間違ってるとかって、そんなことで証明できない。それを示すのは、それに従って生きていって、後に最終的にその人がどういう生涯を歩んだか、あるいは自分自身がそれでよかった。これでよかったんだ。自分のこの生き方、自分の知恵、ソフィアに従って生きてきたことが、この、例えばイエス様に従う。我々クリスチャンはそうですよね。イエス様に従うって。そして、つまり動いたんですよね。動いた結果、それが正しかったかどうかは逆に言うと、後からわかるんだって。今わかることじゃないんだって言うんですよ。動かない人たちにとって、俺たちは動かないよって。そんな通じない、そんなもの、ね、人も動いてないじゃないか。人も動いてないって。そしたら俺も動かない。私もね、動かない。その考え方。それが今正しいかどうかなんてことはわからない。でも、その考え方に従って生きた後に、その結果、あなたの人生はどうだったんですか？それは後からそれぞれの考え方に従って生きたことによって、その知恵の正しさっていうのは避けられるんだよっていうのが、本来のこのイエス様の言葉の意味なんです。どうでしょうか。私たちは、クリスチャンは、これね、イエス様は決して、 それぞれの考え、イエス様は、私に従ってこいよと。そしたら、ちゃんとね、後悔しない生き方ができるよっていうふうに、ここにはおっしゃってないんです。むしろね、それぞれの生き方で生きればいいじゃないかっていう、そう、どっちかっていうとそういう感じなんです。それぞれの考え方、ソフィアっていうのを持っているから、はい、あなたはあなた。あなたもあなた、それぞれの生き方で生きてくればいいよって言うんです。でも、それが正しいかどうかっていうのは、今わからないですよ。あなた方の判断、あなた方の決断、それが今正しいかどうかなんていうことは、今わかりはしないって言うんです。後で、それぞれの考え方、ソフィアに従って生きた結果、あ、これでよかったって思えたら、それはそれでいいじゃないかってことなんですよ。それはわかる。で、逆に、あの時に、あそこでなぜ決断しなかったんだろうか。あの時になんで、こういうふうに、こう、生き方を変えなかったんだろうか、とか。そこで反省して、病気になって、もう一度新しく生き直そうと思ったのに、結局、同じことをやってしまった、とかね。つまり、後悔をしてしまうっていうことにならないようにね、っていうんですよ。それぞれのソフィアで生きていった、その結果、自分なりに、決断して生きてきた結果、ああ、よかったって、正しかったっていうふうに思えるような人生を歩んでほしいって。そういう、教えなんですね。子供たち、まだ子供でしかない。まだわからないんですよ。まだ将来、これからの人生、だから、まだまだね、動かない、そうかもしれないと。でも、どこかで、やっぱり、自分のソフィアに従って我々は生きていくんだ。その結果、ちゃんと自分で考えて、自分のソフィアでしっかりと決断して、そして生きていってほしいって言うんですよね。人がどうのこうのだ。一緒に踊ってくれないとか、泣いてくれないとかね。あるいは、なんだかんだ批判をして、気が狂ってるだとかですね。もうちょっと、教会は嫌だなとか、牧師は嫌だなとかですね。そんなことで、もうなんか、批判して、いかない。そういうことにならないようにね、っていうことではないでしょうか。イエス様は決してそれぞれの生き方をこうしなきゃダメだっていうふうにはおっしゃっておられないんです。それぞれの生き方、考え方、そのソフィア、その知恵が正しいかどうかは正しい、後でわかるよって言うんですよ。だから後悔しないように生きなさいよって、そう言われているとも言えるんですね。どうでしょうか。私たちは、少なくともね、はい、我々は信仰を持つ者っていうならば、その信仰を持ってイエス様に従うという知恵、ソフィアに従って生きてきた、生きている、そういうものじゃないでしょうか。それはある意味ではね、決断をしたわけですよね。もう座っていない、立ち上がって歩き出しているんですよね。だけど、それが正しかった。この決断が正しかったんだっていうことは、今はわからないかもしれない。でも動き出した。その決断、動いた。従った。それが、後でね、後悔しないようにしなさいよって言うんです。後で後悔して、あれはダメだったなんていう、そういう人生を送らないでほしいんだって。やってよかったって、そう思える。になってほしいって。で、少なくともね、もう何にも動かない、何にもしない、何も動かない、座っているだけなんていう、人生は送らないでほしいという思いが、ここには込められているのではないかなと私は思います。どうでしょうか。私はこの時にキリスト者の生き方として、思い出した言葉が、聖書の言葉があります。それはローマの信徒への手紙、12章の15節なんですね。何かっていうと、あなた方は、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。喜ぶ人と共に喜び、 泣く人と共に泣きなさい。喜んでいる人、ここで言うならば、笛を吹いてお祭り気分になっている人に、と一緒に踊ろうよって言ったら、わかった。一緒に喜ぶんですよ。一緒に踊る。一緒に踊る。それから、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。泣く人と共に泣く。あ、そうだよねって。本当辛いよねって。本当に一緒になって、そばにいて、泣く人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜べる。そういう生き方を私たちは腰を上げて、その人のそばに行って、共に祈り、共に泣き、共に喜べる。そして一緒にイエス様に従っていこうよ。なお、ね、共に神、イエス様は神様を見上げて生きていこうよと。そう、一緒に連れ立っていく。そしてその中でいろんな悩みや悲しみがあります。当然ですよ。でも、最終的に、この決断、この生き方は良かった。決して間違っていなかった。正しかったって。我々のこのソフィアは正しかったって。決断は正しかったと。そう、本当に自分で納得できる、そういうものでありたいなと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちは人がどうだ。人がどうやってくれない。人が動いてくれない、こうやったのに同調してくれない、そういう姿を見てもすぐ嫌になって放り出す、やめたって結局動かない、そのようなことを繰り返しているような愚かなものでありますことを憐れんでください。どうかそうではなくて、喜んでいる人と共に本当にそこに行って一緒にじゃあ喜ぼうよと、泣く人と泣きたいと言ってる人と共にそこに行って一緒に泣いていけるような、そのようなものとして少しでも歩んでいけますように、腰を上げていけますように、出ていけますように、決断できますように、どうぞ私たちを支えてください。そしてその生き方に後悔しないで全うできますように支えてください。皆によって祈ります。アーメン。